皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはタヒチアンダンススクールマテオのオリタヒチ代表京子さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはタヒチアンダンススクールマテオのオリタヒチ代表京子さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず早速、タヒチアンダンススクールマテオのオリタヒチ、こちらのご紹介からお願いいたします。
はい、私たちマテオのオリタヒチですね、愛知県岡崎市中島町道会にあります神話ホールの多目的ホールで、教育館というホールでいつもダンスレッスンをしております。皆さんフラダンスはね、ご存知かと思うんですけども、タヒチアンダンスとはポリネシアン諸島に伝わる踊りで、フラダンスの原型と伝えられているんですね。でドラムのこうビートに合わせて激しく魅惑的に踊るオテアというものと、歌のあるアップテンポでゆっくりした曲でこう優雅にドレスを着て踊るアパリマという曲があります。
その2種類のダンスを総称してタヒチアンダンスという、はい、わけなんですね。はい、ドラムの音に合わせてアップテンポの曲って、これ皆さんがイメージしやすいのはココナッツの、
そうですね、
ね、胸当てを使って、
はいはい、藁のスカートというか
ですよね。はい、ですごくこう激しいドラムのリズムに合わせて、はい、もうね、もう本当にこうビートを聴かせて腰を振るみたいな、
そうですね、
はい、これが先ほどおっしゃった
お手屋です。
お手屋、はい、そちらがお手屋、そしてフラダンスと近いようなこう物語を振りでね、はい、表現する、はい、そちらが
アパリマと言います。
アパリマ、
はい、
ね、この2種類を踊るのがこのタヒチアンダンスという、 そうですね、ことなんですね。はい、で京子さんのところで、マテオのオリタヒチ、はい、こちらは今開校してどれくらいなんですか。
はい、去年の11月に立ち上げましたので、まだ1年も経ってないんですけども、
そうなんですね。はい、でも岡崎でも多分初めてのスクールですよね。
そう
ですね、
はい、タヒチアンダンス専門というのは多分初めてだと思います。
ポリネシアン系のね、そういうダンスっていうと今フラをやってらっしゃる方はすごく人口も増えてると思うんですが、はい、その中であえてタヒチアンに絞ってという。
そうですね、私自身がタヒチアンダンスが大好きなので、
京子さんのところのスクールで通ってらっしゃる生徒さんはどれくらいいらっしゃるんですか。はい、
15人ほどいます。
はい、ね、オープンしてまだ1年にならないけれども15人ぐらいの生徒さんが通ってきていらっしゃって、はい、年齢層はどうなんですか。
はい、下は2歳の子から上は60歳ぐらいまでの女性がいます。
ダンスをすることに年齢は関係ないとは思いますが、
はい、もちろんです。
でも2歳の子の踊るタヒチアン、ちょっと見てみたいですね。
すごく可愛いんですよもうわしづかみです。
そうですよね。はい、今マテオのオリタヒチさんでは、はい、いろいろなこう、ね、スクールの中でレッスンすることと同時に踊りを皆さんにご披露してらっしゃるっていうふうに伺ってますが。
はい、そうですね、イベントとして地域に出させていただいてるんですけども、うん、先日もこちらのファーマーズマーケットというところで出させていただいて、
はい、はい、どうですか観客の皆さんの反応としては。
最初は本当に何だろうっていう感じで、衣装とかも珍しいので見ていただいてるんですけど、だんだんこうノリノリになっていただいて、すごく皆さん温かい目で見ていただいています。
ドラムの音をね聞くとこうなんとなく体がうずうずしてくるような。
そうですね、
自分がねタヒチアンできなくってもなんかこう体を動かしたくなっちゃうみたいな、はい、 ね、まさにこの人間のこう本能に訴えるというような ね、 そ、 うね、そんなリズム感だと思うんですが、はい、このタヒチアンダンスの魅力って、はい、一体どんなところでしょうか。
そうですね、内から出る表現というか魂、何も考えずにこう体で踊るというところがやはり魅力じゃないかなと思います。究極的には
ダンスである以上、もちろん基本的な動きとか形とかは当然ありますよね、
はいはい、そうですね、ステップやいろんな、あのベーシックステップなどはあります、はい、
でそれを、まあ、順番に練習をして自分のものにしていって、はい、最後はもう音が出てきたらそれに合わせて、
はい、
自分の魂を表現する。
はい、そうです、
ね、これは本当にスパンと決まったら気持ちいいでしょうね。
そうでしょうね。うん、
京子さんがタヒチアンダンスにハマったのもそういうところですか。
そうですね、まさにその通りです、
ね、ということはまず自分の表現を、そして見てる方もそれを受け止めていただいたら、
はい、
一番いいってことですね。今ね、15人の生徒さんがいらっしゃるということなんですが、普段はどんな形で練習をされてるんですか。
はい、普段はですね、スタジオの方で第1、第2、第3水曜日の午前11時から12時までと、木曜日の第1、第2、第3の夜の7時半から8時半までレッスンを行っています。
うん、じゃあ、 午前中昼間やられる日と、はい、夜やられる日ということで、はい、やっぱりあの2歳のお子さんは、はい、昼間いらっしゃる、
あ、夜のクラスに、
はい、そうなんですね、はい、じゃあお母様とかと、は
い、お姉ちゃんとお母さんと一緒に、はい、習いに来てもらっています。2歳の子はね、僕なんですね。
男の子なんですね、
はい、男の子なんです。
あ、そうなんですか、はいはい、ね、なんかこうタヒチアンダンス、男の子が踊るっていうと、はい、ファイアダンスみたいなイメージですけど
それとはまたちょっと違うんですけど、違うんですね、まだ男の子の踊りとしては正式にはやってないんですけども、今はお姉ちゃんと同じ踊りを歌って踊れるんですけど、
すごいですね、
はい、すごいんですよ、
ね、でもそんな小さいうちからね、このタヒチアンのポリネシアンのこのリズムが体の中に入っていくと、はい、どんなダンサーになっていくか。
そうですね、視野のね広がってると思うので、とてもいいダンサーになってほしいです。期待しています。
なかなか男性のそのダンサーというのも全体的で言うと少ないんじゃないですか。
少ない、そうですね、少ないんですけども、まあ、後々は男の子、七五で種と言うんですけども、男性のダンサーのことを種と言うんですけども、後々はその種のダンサーも、やっていきたいなと思っています。
男性の踊り、女性の踊りがこう絡み合うようにできたらね、はい、
そう、
これは踊る方も楽しいでしょうし、見てる方もね、よりワクワク、
そうですね、
しますよね、はい、はい、ありがとうございます。それではここで、リクエスト曲いただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、タパオと言いまして、タヒチアンダンスミュージシャン の、 サブリナというんですけども、松任谷由実さんの優しさに包まれたならのタヒチ語バージョンになります。
今週のゲストはタヒチアンダンススクールマテオのオリタヒチ代表京子さんです。それでは引き続き京子さんにお話を伺っていきたいと思いますが、京子さんは今ね、中島の方で教室をお持ちだということなんですが、はい、ご出身も、
はい、中島です
ね、
はい、
中島で生まれ育ってということなんですね、はい、まあ、地元愛にあふれて今、
そうですね、
ね、スクール運営をしてらっしゃるということなんですが、はいはい、お小さい頃のご自身を振り返った時にどういう子供だったって思います？
そうですね、まあ、明るくて活発だったとは思うんですけども、そんなに、そうですね、踊ってれるとかはあんまりなかったんですけども、
はい、で小さい頃からずっとダンスを習ってきたんですっていう感じではないんですね、
はい、そうですね、はい、
小学校時代何かこう夢中で遊んだことって覚えてます？
そうですね、ドッジボールが好きでしたね。
あ、じゃあ運動したり、はい、体を動かしたりすることは嫌いではなかった、
はい、そうですね、はい、
で中学に進学をして、はい、中学ではじゃあこう体を動かす部活をしてたんですか？
いや、美術部に入っておりました
ね、絵を描きになるのがお好きだったんですか？
そうですね、はい、
得意な絵とかいうのはどういうものだったんですか？
そうです、油絵がすごく好きで、
うんうん、
油絵は完成がないのでずっと油絵をいじっていました。
うん、はい、色を重ねて重ねて重ねてという感じでね、
はい、
まあ、ある ある種自分と向き合う時間ですよね。そうですね。それは。で、そういうものが好きだった、はい、中学時代、
はい、
でそして高校に進学をされて、はい、高校でも美術をされてたんですか。
ここはですね、茶道部に入っておりました。
あ、これはまた全く違ってましたね。
はい、
なぜ茶道をやろうと思ったんですか。
そうですね、なんかお花とか茶道が好きだったので、
うん、
なんかやってみたいなと思って、はい、
それまで学校の部活以外でそういうことをされてたことがあるんですか。
あ、ないです。でも母が、うん、あのお花をずっとやっていたので、その影響かもしれませんね。
じゃあそういうお母様の姿を見ていて、お花やお茶やれたらいいなという、はい、それで高校の部活で。
そうですね。
ね、なかなかダンス出てきませんが。
そうですね。まだ出てきませんね。
そうですね。ダンスはね、今はこのタヒチアンダンスという、
はい、
踊りをね、はい、こうご自分で踊りなおかつ皆さんに指導するという立場なんですが、もともとこういったダンスに出会われたのはどのあたりからなんですか。
そうですね、30歳ぐらいの時にあの岡崎のカルチャースクールで、
ええ、
体験をやっていまして、タヒチアンダンスの、
うんうん、
そこで姉と一緒にやってみようかなと思って体験に行ったわけですね。
は
い、そこで初めて出会いました。
ええ、カルチャースクールでたまたまそれがタヒチアンダンスだった。
はい、そうです。
それまでも何かこうダンスをかじるようなことはしてらっしゃったんですか。
そうですね、社交ダンスにちょっと行ってみたり、
うんうん、
こうラテンエアロビクスとかに通ってみたりとかしたんですけども、はい、
いろんなものをこう少しずつ触りながら、でもそこにのめり込むこともなく。
そうですね、
はい、ところがタヒチアンダンスはカルチャースクールでの出会いでもうガツンって感じですか。
そうですね、ガツンと、
うん、
これはみたいな。
ですから入り口はそういったカルチャーセンターの教室だったんですが、
はいはい、
当然そこだけでは飽き足らずという。
そうですね、6年ぐらいしてから、うん、やっぱりもっともっとこういろんなものを学びたいなと思って、うん、その先生の先生の名古屋のスクールに通うようになりました、
うんね、そうしてどんどん自分の中でのこのタヒチアンダンスを高めていった、その先にコンテストの出場というのがあるわけですね。
そうですね、だんだん、はい、大会とかに出るようになって、
うん、大会ではどのような成績だったんですか。
はい、2017年でいうとあのヘイバインジャパンという大会が日本でありまして、その福岡大会であとソロのカテゴリーで優勝させていただきました。
素晴らしいですね。それは京子さんがこのタヒチアンダンスと出会って、だいたい何年ぐらい経った時というイメージなんですか。
8年ぐらいですかね、はい、
初めてタヒチアンダンスに出会ってから8年で、ね、日本のチャンピオンシップになったというところまでね、
たまたま本当ラッキーだったっていう。
いやいや、まあね、でもそれくらいやはり精進もされたっていうことですよね。
練習も確かに頑張りました。
ね、それが2017年の大会、
はい、
そして他にもいろいろ成績があるというふうに伺いました、
は
い、
今年なんですけども2019年の東京で行われました全日本タヒチアンダンス選手権というもので、あのソロカテゴリーで2位をいただきました。
こちらも素晴らしい成績で、そしてその成績を引っ提げて、ね、この後の大会があるというふうに伺いました。
はい、あの今年9月にですね、あの東京で行われるタヒチヘイバインジャパンチャンピオンシップに出させていただきます。
チャンピオンシップですもんね、
はい、
タヒチアンダンスをやってらっしゃる方たちがさまざまな大会で勝ち抜いて、その上位の人たちだけが出られる。
はい、そうです。
で、チャンピオンシップの時に踊る踊りとかっていうのはこう決まってるんですか。
そうですね、2種類踊るんですけども、オテアとアパリマを踊って総合的に順位が決まります、
うん、ハードなオテア、そして物語を語るようなアパリマ。曲は自分でセレクトできるんですか。
オテアの方は生のドラム、うん、即興で踊って、アパリマっていうかメフラというんですけども、歌がなく曲だけの踊りなんですけども、そちらの方は課題曲が決まっているので、振り付けは自分の振り付けで踊ります。
あ、曲は決まってるけれども、はい、振り付けはそれぞれのダンサーが自分でつけるんですね、は
い、そうです、テーマを決めて、ジャッジに見せたい自分の踊りを踊ります。
先ほどね、オテアの方はもう本当にこの即興ね、太鼓のリズムに合わせて自分の中から出てくるものをこう踊るのよっていう話だったんですが、
はい、
アパリマもある意味そういうことなんですね。
そうですね、
はい、じゃあ曲に合わせたテーマを自分で考えて、
はい、
振りもつけて、
はい、
衣装もですか。
はい、衣装も自分で考えます。
じゃあそのテーマに沿った衣装、そういったものをトータルで審査員は、
はい、そうです、
判断するっていうことなんですね。そちらが9月の何日なんですか。
4日ですね、
うん、 9月の4日に東京で開催されるということなんですね、はいはい、この大会っていうのはどなたでも見られるようなもんなんですか？
あのチケットがいるので、
はい、じゃあやはり皆さんがそういうところでチケットを求めて見に来られる。
はい、そうですね。
京子さんの生徒さんたちも応援に行かれるんですかね？
見に行きたいなとは言ってくれていますけども
でもそういったねチャンピオンシップの大会なんかを見るとやはりねこのレベルの高い踊りが見られますから、
はい、
ね、今まさにレッスンをね重ねてらっしゃる方々にとってみたらまたとない機会ですよね。
そうですね、はい、とても皆さん素晴らしいのでとても刺激がもらえると思います、
ね、そうやって、はい、京子さんもそういうところに最初に自分が大会に出ようと思った時はやはりすごくドキドキしました？
もうめちゃくちゃドキドキしました、本当に。はい、
でもそれがこう続いているということはドキドキに上回る何かがそこであるという。
そうですね、ドキドキがアドレナリンに変わってしまって、はい、
ね、そのこう気持ちがまた次の大会へっていう駆り立てるという ね、
はい、
今はですからこう皆さんに教える立場であり、そして自分も一ダンサーとしてまた精進を続けていくという、
はい、そうですね、はい、それで先ほど私チェーンインジャパンなんですけども、はい、4日って言ってしまったんですけども、9月の7日と8日、はい、7、8にございます、はい、申し訳ありません。
いや、9月の7、8こちらがね東京の方、はい、ということですね。まあ興味のある方はね、はい、検索していただければ。
そうですね、
はい、チケットもね購入もできると思いますので
よろしくお願いいたします、
ね、タヒチアンダンス、ま、とは言いながら意外と身近でね京子さんたちの踊りを見れる機会もあるというふうに伺いました、はいはい、こちらもご紹介していただいていいですか？
はい、7月のですね20日の土曜日に、はい、ちびこの西広場で音の集いというイベントに10時から出ます、
ね、こちらはちびこの西広場音の集い10時から。こちらはどなたでもね、
はい、そうです、入場無料ですので、う
ん、会場に行けば、はい、タヒチアン生のタヒチアンダンスに触れることができる、はい、そして他にも、
はい、もう一つですね、7月27日土曜日雪の里であります睦南ふれあい夏祭りで踊らせていただきます。
結構頻繁に
ご縁でぜひ踊ってほしいとか、うん、どうだいっていうお声がかかって、はい、とてもありがたい、感謝しております。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、曲はディズニー映画のモアナと伝説の海で挿入歌となっておりますロゴテパテ、初めて生徒さんに教えた曲となっております。
今週のゲストはタヒチアンダンススクールマテオのオリタヒチ代表京子さんです。それでは最後になりますが、京子さん、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、そうですね、岡崎市を中心にこう盛り上げていけるように楽しいステージをお見せしたいなと思っております。
ね、タヒチアンダンス、やはりなかなかね皆さんこう生で見る機会ないと思うので、はい、これからいろんなところでね京子さん率いるマテオのオリタヒチの皆さんが踊っていただいて、はい、この町の活性化につなげれば、はい、ということですね、はい、他にはいかがですか？これはやってみたいってこと何かあります？
そうですね、やはりチームとして本場のタヒチで踊ってみたいなという夢はあります、うん、
ね、えこうやはりタヒチアンダンスですからぜひ本場でというのはね、はいはい、あるわけですね、はい、先ほどチャンピオンシップで、はい、生のドラムとね共演するっていうふうに伺いましたが、はい、これは日本のドラマーの方なんですか？
現地のタヒチのドラマーの方が叩いてくださいます、
うん、じゃあやはりこの現地からこう来てくださった方、生のそのタヒチのドラム、
はい、
やはりそういうねこの生のものとコラボレーションできるっていうのがこのダンスの良さでもありますよね。
そうですね、
タヒチで踊ったらどんなダンスになると思います？
そうですね、もう一生涯忘れないような、うん、もう素敵なものになると思っています、
うん、はい、ありがとうございます、今週のゲストはタヒチアンダンススクールマテオのオリタヒチ代表の京子さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは京子さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。トアマラマです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまでどうかお元気で。